写真で赤い服の女性は、参加者が言おうとしていることを、つまりこういうことかな?と要約したり、結局このアイデアと同じかな?とすでに出た案に統合したりしながら、ホワイトボードに書き出していく。アイデアが出尽くすまで、二巡三巡とこれを繰り返す。口で言うのではなく、紙に手で書いてもらうのは、声の大きい人や発言の多い人の意見に引っ張られて、他の意見が埋もれるのを防ぐため。一人一案ずつなのは、上司など特定の人に遠慮しないようにするためと、出席者の参加意識を高めるためだ。アイデアが出尽くすまでは批判しない。ファシリテーターの上野さんは最初にそのルールを確認し、それでも批判的な意見が出たら、それは次のフェーズで、とやんわり静止する。これらの工夫やルールのおかげで、前述の小沢さんや伊藤さんが、若者ならでは、部外者ならではの斬新なアイデアを出せていた。アイデアが出尽くしたことを参加者全員に確認したら、次は意見を集約する、詰めるフェーズ。出されたアイデアの周りにネガティブな意見は青、ポジティブな意見は赤のマジックで書き添えていく。システムが重くなる。部活の合併機能をつけると、吸収される側の部長は複雑な気持ち、などの意見が出た。ホワイトボードが次第に青で染まっていくと、会議の雰囲気が悪くならないように、青が多いけど詰めるフェーズはそういうものだから気にしないで、と上野さんが先回りをして参加者を安心させる。ズバッと聞く施策って何かな?上野さんのこの一言で会議は一気に終盤へ向かう。細かい改善案や抜本的な打開案の混在する中から、効果の高そうな2つの施策を結論として導き出し、会議を終えた。2012年12月にできた新しい会議室、改善の間と打開の間。サイバーエージェントはこの1年で80のスマートフォンサービスを立ち上げた。サービスの運用が大切という考えから、新サービスの成長加速を促す打開前会議を月2回、チームごとに行っている。壁へのぶち当たり度合いの軽いチームは明るい色調の改善の間、軽くなければ打開の間へ。打開の間は集中力を高めるためにライトダウンされていて、昼でも薄暗い。部屋は冷房がキンと効いている。ヤマトホールディングス、現場の声を新ビジネスに素早く変える。ヤマトホールディングスソリューションラボマネージャー吉村和幸。2000年にヤマトシステム開発入社。11年ヤマト HD 出向。13年から現職。グループ会社の問題解決などを担う。会社の仕組み、情報収集力、発想力。良いアイデアを出すために必要なことは何かを探ってみた。ゴルフ、スキー、宅急便や時間指定宅配など、消費者のニーズにマッチするサービスを生み続けてきたヤマトホールディングス、HD。競争力のあるサービスの源泉は何か。グループ間の意思決定の流れ、会議の構造を見ていくと、その答えが分かってくる。ヤマトの強みは、集荷、宅配の現場で顧客から出てきた要望、悩みを組み上げて、現場ですぐ対応できる柔軟さである。宅急便の生みの親、小倉正夫氏が築き上げた現場完結主義が浸透している証だ。しかし、企業の風土や文化だけで生き残れるほど競争環境は甘くない。ヤマトは数年前から新たな仕組み作りに取り組んでいる。末端からの情報を有機的、効率的に全社的な戦略にまで転化させる仕組み作りである。その一環としてグループ全体を縦横から串刺しにするような会議体を構築したのだ。ドライバーの会議からアイデアが生まれる。会議体のベースになるのはやはり現場だ。全国約6000カ所の宅配サービスセンターのセールスドライバー SD らによるセンターソリューション CS と呼ばれるミーティングは週1回程度行われる。ここでは集荷・宅配の際に見聞きした荷主や配達先顧客の悩み事、現場でひらめいた新サービスのアイデアなどを各人が持ち寄る。